京都の生き物ラジオ図鑑、京都市動物園の坂本が担当します。
京都の生き物ラジオ図鑑始まりました。今日は京都市動物園の園長の坂本秀房さんにお話しいただきます。はい、坂本園長、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今日はどんなお話になりますでしょうか。
は
い、
今日はですね、そろそろなんですけれども、はい、ちょうどレッサーパンダですとか、はい、シマヤマネコが恋の季節を迎えて、で、まあ、そのことについて少しお話をさせていただこうかなと思っています。
はい、お願いいたします。
まあ、レッサーパンダなんですけれども、
はい、
今オスのウーロン君と、それからメスのミーミーの2頭を飼育しています。
はい、
でミーミーはね、旭山動物園から来た
メ
ス で、はい、でウーロンは中国の動物園で生まれたオスなんですけれども、
なんですね、
この2頭の組み合わせでの繁殖の取り組みは今年が4回目になります。が、まあ、過去3回はうまくいかなくて、
はい、
ただ去年はですね、ミーミーくん、ミーミーくんじゃない、ミーミーさんですね、ミーミーさんが、はい、出産をしました。
おお、あ、そうでしたね。
はい、初めての出産があったんですけれども、残念ながらちょっと多めの3頭三つ子で生まれたんですけれども、
はい、
それぞれまあ、普通の正常な体重からするとかなり小さくて未熟だったせいもあるのかもしれないんですけれども、
はい、
3頭とも亡くなってしまったので、まあ、今年はなんとかですね、
はい、
出産はしてくれたから、繁殖に期待をしているところです。はい、
ね、大きく元気に生まれていってほしいですね。
そうですね、
ね、
そうなんです。
まあ、はい、
レッサーパンダ、他の動物と少し違うところがあって、まあ、交尾をして受精卵ができても、う
ん、はい、
その受精卵はですね、
はい、
そのまま着床せずに浮遊したまんまの状況で急死状態になるんですよ。
ほう。
で、適切な時期に着床をして、
はい、
そこから今度は胎盤を通じて栄養をもらって成長が始まるので、
はい、うん、はい、
実は交尾をした日から数えて何日目に生まれるっていうのが明確ではないんですね。
あ、そこは人間と違うところなんですね。その適切な時にってさっきおっしゃいましたが、
そうですよね、
その適切な時というのは
そうですね、
はい、
まあ、ツキノワグマ、まあ、クマも実は着床遅延をするんですね。
はい、
でクマを例にとって説明をすると、
はい、
だいたいそのクマの交尾の時期って6月ぐらいなんです。
うんうん、
でだけど生まれるのはですね、冬眠中の1月の終わりか2月、ちょうど今頃ですね。で冬眠中に母親が、まあ、飲まず食わずでミルクをあげて、
うん、
で子育てをするんですね。
うーん、
でそのクマの生活1年間を通して暮らしぶりを考えると、だいたい12月ぐらいから3月ぐらいまでは冬眠をして、
はい、
冬眠から目が覚めると、まあ、山菜を食べながら、
はい、
過ごしていくわけなんですけれども、実は春に目覚めて、
はい、
まあ、食べても食べても、
うん、
で特に夏場はクマが食べる餌としては非常に栄養価が低いものしかないので、ずっと体重減っていくんですよ。
ほう、
から春の餌も夏の餌もクマを太らせるようなものは手に入らないので、秋に食べておくのが大事になってきます。
へ
ー、からその夏場餌が厳しくて体重はどんどん減ってって、夏の終わりになるとですね、
はい、
体の脂肪がすっかり抜け落ちて、まあ、筋肉質のスッとした、
うん、
スラッとしたクマになるんです。
痩せこけたではなく筋肉質ということなんですね。
まあ、パッと見は痩せてるはいるんですけれども、
うんうん、
まあ、脂肪が抜けてるだけで、
はい、
もう皮下脂肪もそうだし腹内の脂肪もなくなって筋肉と皮だけで構成されたようなクマになってるので、
あ、
すごく細身のクマになってます。
そうなんですね、体力が落ちてるってわけではないんですね。
はい、はい、
あ、よかった、
で秋になったら、
はい、
その秋の実りのシーズン、喧嘩類って言って、まあ、 どんぐり類ですね、うん、それから栗もそうです、まあ、栗もどんぐりの一種なんですけれども、
はい、カロリー高そうですね。
カロリーの高いんです、はい、ハイカロリーなものをたくさん食べて、皮下脂肪をため、腹内脂肪も蓄えて、
うん、
でその栄養価、栄養満点の状態になって初めて受精卵が着床します。
はあ、すごいですね。
だからその栄養満点になれば、うん、冬眠中にミルクをあげたとて子供を育てられるし、
うん、
まあ、子供が成長していくについては必要なエネルギー量も担保されているとなって初めて着床をして、
はい、
からそのじゃあその、まあ、冬に生まれるべく秋に交尾したらいいんじゃないかって思われるかもしれないんですけども、
はい、
秋は食べるのに忙しいので、
うん、
恋をする暇はないんです。だからクマの恋の時期はちょっと餌が厳しい6月ぐらいがその恋の季節、
うん、
だからオスは餌も食わずにメスをこう探し回るような時期になるわけですね。だけども子育てをするってなるとその秋も食べるのに忙しいし、うん、一番クマが子育てしやすいのは冬眠中、巣穴の中でだったら餌の影響も受けないし、蓄えさえあれば育てられるっていうことで、そういうふうに着床遅延するものが生き残っていったんじゃないかなっていうふうに考えられています。
なるほど。でレッサーパンダもじゃあ冬眠を、
冬眠はしないんですね、
はい、
だからレッサーパンダは多分その1年間の生活、まあ、中国の山の方で、
うん、はい、
暮らしてるんですけれども、暮らしの中で、はい、うん、6月ぐらいに産んで育てるのが育てやすいということなんだろうと思います。で、まあ、交尾の時期は今の時期が多分何もその他にイベントがないので、
はい、
楽だったんじゃないかと思いますね。
そういうことなんですね。ちゃんとその自然と体は何て言うんでしょうか、一体化してるというか、ね、うまくできているものです ね、
ね、まあ、動物によってはもちろんその育てやすい時期を見込んで、うん、まあ、山猫なんかはまさにこれから恋のシーズンで、はい、まあ、2ヶ月ちょっとしたら赤ちゃんが誕生してきて、
うん、
春になって狩りができるように、うん、狩りが再開できるようになってから、うん、子育てのシーズンが来るようになってるんですけどもね。
そうなんですね、はい、でもちょうど今ね、その山猫も今、はい、
そうなんです
、繁殖ね、
今回はですね、繁殖のペアがガラッと変わりまして、
はい、
まあ、りょうくんというオスは変わってなくて、そのりょうくんは、はい、これまで通りオスなんとして頑張ってもらうんですけれども、
はい、
12月にですね、うん、サスナという、うん、2歳のメスが横浜動物園から、それからユイという9歳のメスが、京都から、あ、京都からじゃない、京都にやってきました、
はい、
で今繁殖棟の、まあ、非公開の施設なんでご覧はいただけないんですけれども、うんうん、そこで暮らしています。りょうくんはですね、人工受精のために一旦横浜動物園に行って、はい、で今戻ってきてますの で、はい、でね、これからは自然繁殖を目指して、
はい、
2頭のメスと、うん、まあ、お見合いからスタートになります。
うーん、
今繁殖棟には10個ぐらい部屋が並んでるんですけども、
はい、
その外側にですね、一、うん、つその通路があって、
あ、はい、
そのオスはそこを行ったり来たりできるようにしてあります。
うん、
直接接触する前に、
はい、
まずその別の部屋にいるメスたちの前を通れるようにして、
は
い、それぞれのメスとのこう相性というか、うん、タイミングを測って、
うん、
お互いにいい感じだったらそこで同居を始めるということになります。
すごいですね。確かにいきなりね、はやなたって言われてもね、対馬山猫にとってもいやいやって、
そうなんちゃんとこう盛り上げて、
うん、
で気持ちが高まったところで一緒にして繁殖を目指 す、
うん、
で事故があってはいけないので、その職員がずっとついて、はい、その事故が起こらないように監視する必要があるので、
はい、
職員が交代で見張りながら、
うん、
一緒に同居を、これから取り組んでいくところです。
そうなんですね。
お数年ですね、繁殖がうまくいってないので、なんとか今年は新しいペアでの繁殖になるので、
そうですよね、
頑張ってもらいたいなと思っています
ね、はい、ちょっと期待してそっと見守るって感じですね。
そうですね、
ねえ、そっか、ちょっとまたね、春を迎えて可愛い赤ちゃんのお話が聞けることを楽しみに、
ね、
ね、はい、しておきたいと思います。 いやそれにしてもねこれから、子供たちが生まれてくるたくさん生まれてくる季節になるわけですよね。
はいはいはい、
はい、ねさらに、京都市動物園さんでは今、はい、なんと今日から
そうなんです今日からなんですよ今日から3月3日までの間なんですけれども、うん、
はい、
アニマル園長選挙というのを開催、したところです、
ねえ、はい、今年で9回目
そうですね、
ねえ、はい、すごいですね、
数年前から干支にちなんだ動物でアニマル園長選挙を行って、
はい、
でそれで一等賞を取った動物が、うん、動物がというか個体ですね、
うん、
個体が、はい、4月からのアニマル園長選、うん、アニマル園長として就任をするで1年間、
はい、
まあ、動物園の広報に、うん、携わっていただくことになるわけです、
ねえ、はい、誰にというかどの子になるのか楽しみですけれども
そうですね
今回は、は
い、そうなんです今年辰年、はい、竜ですよね、
うん、
まあ、竜をさすがに飼育している動物園はないの で,
そうですよ、ね、
水族館だと辰の落とし子 が登場するわけですけれども、
はい、
動物園そういうわけにいかなくてですね、
はい、
まあいろんな説があって、うん、まあ、その漢の時代にその竜というのはこういうものだっていうことを説明するのに、うん、三帝九字説っていうのがありましてその九字っていうのは何かっていうと、
はい、
例えば頭はラクダで、
うん、
耳は牛、うん、目はウサギ爪はタカっていうふうに9種類の動物で構成されたものが竜なんだっていう説です、
はい、
中国でそういう説が説かれていて、絵師たちはそれをもとに書くわけですけれども、
はい、
それ以前にもすでに竜の、まあ、実際には存在しない動物ですけれども、うん、そういう霊獣というのができていて、
はい、
おそらくワニがモデルだろうというふうに言われています。
ほう。
でそのうちにはワニがいるので、
はい、
そのワニがもちろん出馬するわけですけれども、ワニ1頭しかいないので、
うんうん、
その子しかいなくて、うん、あとはその共通しているものとして、
はい、
まあ、鱗がある、体に鱗がある動物、まあ、つまり爬虫類ですね、
はい、
に、まあ、出馬してもらおうと。
なるほど。
で実はですね鳥類にも足には鱗がついているものがいます、
うん、
だから、鳥類にも1種類参加してもらって、はい、実はそのワニはですね西アフリカ小型ワニのカエデさんというメス、はい、それからケズメリクガメのヒナタというメス、
はい、
からホウシャガメのペコっていうオス、
可愛らしい名前ですね。
そうですね、
はい、
でサビヒルヤモリのサビーさん、
はい、
これはね性別がわからないんですよ。
ちなみにヤモリは性別がわからない生き物なんですか。
わかりづらい生き物ですね。
そうなんですね、はい、
それからヒョウモントカゲモドキの、はい、ハル君、これはオスです。
トカゲモドキですけれども、はい、トカゲなんですか。
トカゲなんです。
はい、
はい、まあどちらかというとヤモリよりです。
あ、
はい、
うーん。
で、あとエミューが鳥として参加してくれています、
ね、なんかちょっとエミューだけ
ちょっと
違うように見えるんですけれども、
まあ、足を見ていただくとですね、まあ、鱗のような皮膚がついていますので、うん、ぜひご覧になってください。
は
い。で、もう投票箱が用意してありまして、
はい、
今回もというか今年もですね、
うん、
京都市の選挙管理委員会さんとのコラボということで、
はい、
実際に投票に使う、
はい、
投票箱が6個並んでます。でそれぞれの箱の上にポスターが貼ってありますので、
はい、
この動物に入れたいって思うところで、
うん、
投票用紙をそこに入れていただく、
うん、
何か書くとかっていうことじゃなくて入園した時にエントランスで、うん、
受け取った
投票用紙を受け取っていただいて、はい、それをどの箱に入れるかっていう投票をしていただくことになります。
なるほど。でその枚数が一番多かった投票箱の、
はい、
生き物が優勝、
ね、
優勝というか、はい、選出されるわけですね。
一応予定では3月の、24か25ぐらいのあたりで、うん、まあ移植式といいますか、
お
アニマル園長就任への、まあ、
はい、
移植状を渡すセレモニーが予定されていますし、
なるほど、
今ロバのハル君がこの1年頑張ってくれたんですけれども、うん、
はい、
3月31日をもって、うん、アニマル園長を退任するということになります。
お疲れ様でした。
そうですね。
そっ か。
ウサギ年なのにロバっていうのがね。
ね、でも、耳がウサギさんみたい。
そうです。
だからということですよね。
そうなんです。大きな耳を持っているので、うん、ウサギ馬って言われることもあったので、うん、つばしてもらったんですけれども、
はい、
ね、6頭出たうちの5頭はウサギで、
うん、すごいですよね。
そうなんです。その表が分かれてしまったので、
はい、
まあ、おそらくロバがトップ当選したことになりますね。
ね、でもね、そうやって呼ばれてるそのご縁もあってよかったじゃないですか。
そうですね。
ね、ね、
うん、
そっか、じゃあ今度はじゃあどの子がね、アニマル園長になるのか。なるか
ですね。そうですね。
なかなかこれも難しいですよね。
難しいですね。
うん、いや、ちょっと私もじっくり観察して、はい、投票させていただこうと思います。はい。そうですね。はい。あと園長一つ、はい、鱗があるものっておっしゃいましたね。はいはい、蛇は
ありますよ、鱗。
ありますよね。
あります、あります。
蛇の姿がここの 6候補の中になかったので、あらっと思ったんですけど。
これはまあ、うちの動物園の、まあ、選挙管理委員会ではないですけども、
はい、選挙管理委員会
候補者にするかっていうのはいろいろ議論があって、
ま
あ、結果このようになったんですけれども。
なるほど。でもね、
蛇は蛇年があるので、
うん、あ、
ですから、まあ、干支の動物でもがっつり扱われるの で、
そうです、ね、
なので今回はちょっとこう外れていただくということ。
なるほど。あえて、でもそれでもこの6種もあるってすごいですよね。
そうです ね、 ね、まあ、主にはその爬虫類、
うん、
まあ、そのワニも含めて爬虫類 で、はい、で1種類だけ鳥がちょっと入っていると。
はい、じゃあ今年もまたこのエミューさんがちょっと異色 で、
そうです、ね、ダークホース的な結構人気があるので、
はい、ういいかもしれません ね、
ね、
はい、楽しみに。3月3日までです。もう今日からご投票いただけるの で、
はい、
でね、
はい、
ぜひぜひ行っていただいてご自身でご投票いただきたいと思います。はい、お願いいたします。ということで今日は京都市動物園の園長の坂本秀夫さんにお越しいただきました。坂本園長、ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来月もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
以上、京都の生き物ラジオ図鑑でした。